はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスキ団電磁気学部アニメワクワク研究室ポッドキャスト。第217回目になります。イエーイ。はい。このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマにパーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。イエーイ。はい、ということでパーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。ちょっと昨日から調子が良くない。はい、ということで、今回が、第217回ということで、放課後堤防日誌の感想になります。とりあえずね、私が見ているネットフリックスで第7話まで、配信されておりましたので、第7話までの感想になります。はい、こちらの方ね、4月版のアニメだったんですけれど、まあ、新型コロナウイルスの影響で、放送が一旦見送られて、で、7月から、放送再開という形になっている作品になっております。まあ、4月、まあ、なんかね、4月は、中止になる作品が多かったので、もう再開まで飛ばすというか、まあ、置いておこうっていうのが、私の中であって、で、この作品もその一つでした。で、まあ、放送再開して、で、まあ、ツイッターでね、明坂さんが出演者の明坂さとみさんが、まあ、ツイートされてたので、あ、先生見なあかんわと思って、見始めた、作品になっております。7話までね、ぶっ通しで余裕で見れるいい日常作品でしたね。女子高生4人組という、ありがちっちゃありがちですけど、ね、チャンピオンこんなんやるんだぐらいの感じでしたけど、よくよく考えたらね、バイク漫画ありましたね。はい、ということで、熊本県の、そう、だから、ウィキでとかね、一応喋るためにウィキとかね、いろいろ見て調べるわけですよ。だからなんか、今回このアニメは情報量が多い。ちょっとね、情報量が多すぎる。特にね、今年ね、九州の方で起きました、大雨の災害でね、取材協力を得ている、熊本県、朝北町でいいのかな？朝北町か。の方がまた大雨のね、被害に遭われていて、で、まぁ、そちらの方にね、テロップが出たとか。で、作者の方もかな？熊本県のね、方におられるのか、被災に遭われて今、連載がストップしてるとかね、ちょっと情報量が多いの。で、ほんと情報量が多くて。ほんとはね、そんなことはね、アニメをね、感想を言うラジオとしては、あまり関係がない。ただ見る側の人間としては関係ないので、触れるかどうか悩んだんですけど、まあ一応復興ね、していただければなと、思いだけ先に言っておこうかなと思います。ただね、さっきも言ったように、我々見る側なので、面白いか面白くないかだけの、話をしていこうかなと思いますけどね、普通に面白かったです。普通にって言い方がいいかどうかはわかんないですけれど。そうですね。まあ、なんていうのかな。まあ、ベタっちゃベタですよね。イントロダクションを読ませていただきますと、都会から田舎に引っ越してきた、剣ひなは生き物が苦手なインドア派。手芸部に入って楽しい高校生活を過ごす予定が、散歩中に黒岩祐希と、出会ったことがきっかけで、謎の堤防部に入部させられてしまい、釣りを始めることに。個性的な部員たちに囲まれて、ひなの高校生活はどうなるのというお話で、まあ、一人のね、インドア派の女の子が釣りと出会って、まあ、高校生活楽しんでいくというお話になっております。そうですね、釣りはね、私たち世代だとグランダー武蔵とかあの辺が流行ってね、バス釣りが流行ったっていう時代で、まあ、多少ね、私もやったりとかしてて、知識はあるんですけれども、見てて面白かったですね。やっぱりサビキ釣りから始まる釣りってのは、そういう感じかなっていう。ところですね。あとは、そうですね。この堤防部っていう、まあ、部活ね、釣りをする部活で、その部活のモットーとしては、釣ったら食べるという。ね、そういうね、まあ、キャッチ&リリースじゃなく、キャッチ&イートの方ですね。釣ったら食べるという、モットーにしている部活なので、そうですね、やらなきゃいけないことは、締めるってことなんですよね。結構その辺をちゃんと逃げずに主人公にやらせてる、逃げようとする主人公をちゃんとやらせるっていうところを描いてるのが、チャンピオンらしいかなっていう気はしますね。チャンピオンあんまり知らないんですけどね、私、チャンピオン雑誌の毛色を。で、でも逆に、殺さなきゃ食べれないとか、どうちゃらこうちゃらの、その説教臭いシーンは一切ないっていうところが、 見ててよかったかなっていう、感じがしますね。で、一つ一つ、見ながら覚えていく、釣りというものはどういうものかっていうところを、見ていくところが面白いかなっていう感じですね。サビキ釣りだとね、目の前にいる小さい小魚は釣れるけれど、もっと別の魚を釣るためにはそれぞれいろんな釣る方法があって、で、こういう道具があったり、こういうのがあったりで、こうやっていっていく、人間がこう、魚を釣るためにこう、考えてこう、いろいろ作ってきたっていう、その流れもね、見える感じがして面白かったですね。道具一つ、釣りと一言に言ってもっていう感じですかね。で、まあ、それぞれね、釣るスタイルが人それぞれあったりとか、そういうのもね、そういうの別にね、一生懸命釣りとはこうなんだって語ってないところがいいっていう感じですかね。なんでしょうね。日がない一日ぼーっと見るのにいいアニメでしたね。はい。ほんとね、バカにしたいわけじゃなくて、すごくね、いいアニメなんですよ。で、なんでいいかっていうと、まずコロナでね、放送が伸びて余裕ができたって、スケジュールに余裕ができたのもあるかもしれないですけど、絵が綺麗っていうのと、で、そうですね、久々ですね、この作品。絵が良くて、話が良くて、オープニング曲良くて、エンディング曲良くて、サントラがいいっていうね、全部揃ってるのは久々に見たなっていう気がしますね。あとは面白かったのは、その熊本県の話で、で、方言キャラがいるわけですよ。で、その主人公を堤防部に誘った、黒岩祐希っていうキャラクターのね、部長がずーっと、熊本弁で喋ってね、正直全然わかんないっていう、私もわかんない。でね、その役をやられてるのが、笹原優さんか、声優さんで、もうウィキ見ないとわかんないから、もうね、女子高生4人組アニメのもうキャストが全然わかんなくなってしまって、もう世代交代感じすぎてちょっとやばいっていう感じですね、私の中で。ああ、もう全然わかんない、誰一人わかんないみたいなね。ああ、わかる、明坂さんだみたいな。ね、明坂さんだけはそこにいてくださいっていう感じですけど。で、さっき言ったね、笹原優さんが、熊本県出身なんですね。で、まあ、経歴とかいっぱい書かれてるんですけど、アイムにいるんだっていう感じの、さすがアイムいろんな人材いるなっていう感じですけどね。熊本弁で話されています。あとはそうですね、千葉茂さんが出るんですよね。千葉茂さんだと思って、千葉茂さんめっちゃ方言で喋ってるって思ったら、千葉茂さん熊本県ご出身だったんですね。いやー、知らなかった。なんかね、千葉茂さんの声と熊本弁って、すげー合うなっていう、合うっていう言い方がいいかどうかわかんないですけど、あーっていう感じが、しましたね。あとその世代交代感感じたっていうと、主人公のお母さん役が斉藤千和さんだったり、飲んだくれちゃう担任というか部活顧問の先生が、小清水亜美さんになっていたりとかして、もう本当で、あ、世代が上にスライドしていってるみたいな。ちょっとね、年取ったなと思いましたね。俺も。やばい。もちろん若い気分でいないといけないですね。あとは、そうですね。こういう言い方すると、小清水亜美さんをね、バカにしてんのかって言われるかもしれませんけれど、そのね、飲んだくれてね、ウェーって酔っ払う役なんですよね、小清水さんが。でね、その演技を見ながら思った。伊藤静香さんめちゃくちゃ上手かったんだなっていうね。いやー、なんかね、私の中で伊藤静香さんすごい好きな人なので、小清水亜美さん、別に小清水亜美さんの酔っ払い役が悪いわけじゃないんですけど、なんか、ああ、伊藤静香さんってもっと上なんだ、みたいな。どうでもいい感動がね、見ていてありましたね。そうですね。まあ、ストーリーとしてやっぱりさっき言ったように、魚を釣って食べる、キャッチ&イートっていうところをちゃんと描いてるところがこの作品の肝であり、面白いところで、釣りをただやってるキャッキャウフフしてるだけじゃなくて、竿を投げるときは必ず後方確認をしなさいと言って、別の話数かなになったとき、じゃあその話数の B パートかなになったときに、ちゃんと別キャラも、キャスティングする前に、ちゃんと後ろを後方確認をするっていうところも描かれている。ほんと引きの絵なんで、そこまで、でも描かないといけないんですけど、引きの絵でもちゃんとパッとで後方、わざわざ、 あの、主人公じゃない別キャラが、あの、キャスティングするぞっていうアップのシーンでわざわざ後方確認してるんじゃなくて、引きの絵で映ってて、じゃあ私も始めるって言って投げるシーンで、もうちゃんと後方確認の演技が入っていたとかしてね。ああ、ちゃんとやってるっていう感じですね。当たり前なんですけどね。うん。そういうところが、やっぱり、その細かいところを手抜かずちゃんとやってるっていうところが、この作品の面白いところなのかなという、感じですね。あとは、何ですかね。あの、私、あの、九州の方をよくわかんないんですけれど、あの、干潟にこう、潮干狩りに、干潟にこう、なんでしょう。こう、アサリを取りに行く輪があったんですけど、そこにムツゴロウがいたんですけど、あれムツゴロウってのは、福岡じゃない、熊本にもいるんですかね。あの、ちょっと群生地よくわかってないんですけど、ああ、そこにもいるんだみたいな。あの、有名なあの、有名な干潟ってどこでしたっけ、あの、ところしかいないのかなぐらいしか思ってなかったので、ああ、いるんだぐらいの、驚きがありましたね。いや、あの、やっぱ魚アニメなのでね、魚のあの、作画が見事でしたね。そうですね。ストーリー的にはもう本当にあの日常で主人公は一つ一つあのいろんな釣りを通して学んでいく、成長していくっていういい、アニメになっているので、あのこのまま淡々と進んでいって終わってもらえればなと思うぐらい、もうこのままでいい。そう、もうね、あの、孤独のグルメじゃないですけど、そう、こういうのでいいんだよ、こういうのでって思いながら見るアニメでしたね。で、まあ、さっきも言った通りね、あの、音楽は素晴らしいですね。何がいいかって、ちゃんとオープニングの音楽、劇中のサントラ、で、エンディング曲の、あの、楽曲のジャンルが被ってないんですよね。おーっていう感じなぐらい、見事に被ってなくて、でも、ちゃんとそれぞれが作品に合う形になっていて、作品を彩ってるっていうのが面白かったですね。で、もうね、ちょっとね、今回のこのオープニング曲、エンディング曲は、ちょっと今年一番じゃないかなっていうぐらい私の中では出来が抜群ですね。ね、曲名。もうね、Apple Music のサブスクリプションにあるので、多分他もね、アニュータラとか、この調子だと多分、Spotify とかにもあるので、ぜひぜひあの、フルで聴いていただきたいんですけど、オープニング曲、シーホライゾン。で、あの、エンディング曲が、釣りの世界へっていう曲になってます。どちらも素晴らしい曲なんですけど、やっぱり一番驚いたのは、オープニングのシーホライゾン。もう爽やか。もう、これでもかっていうぐらい爽やかに作ってる、楽曲で、この時期で言うと、隠し事のオープニング、フランプールさんの、楽曲と同レベルなぐらい綺麗に作られた、クリーンサウンドの、バンドサウンドでしたね。で、そうですね、私がよく聞いてるね、あの、ラブライブだとか、そうですね、最近のアニソンっぽくない。楽曲の作り的に言うと、ちょっともしかしたら夏メロ感がある作りなのかなっていうぐらい、の楽曲ですけど、でもね、ちゃんと新しく、あの、今風に作られている楽曲で、うわ、レベル高えと思いながら聴きましたね。うん。で、キーボードとかね、シンセサイザーの音がほぼほぼないかな。私がね、聞き分けれてないだけなのかもしれませんけれど、ないんじゃないかなっていう感じがします。シンセの音も多分シンセエフェクターを通したギターの音。本当に弾いてるのか、打ち込みのギターの音なのかはわかんないんですけれど。すべてギターの音で作られてるんじゃないかなっていう感じがしましたね。うん。で、ギターがクリーンギターと、歪ませた重いギターと、アコースティックギターとシンセのギターと、もう一個ぐらいあるかな ?5 種類ぐらいの5、6種類ぐらいの、4種類、5種類。聞き落とした6種類ぐらいのギターの音に、ベースと、ドラムスだけかな。の、作りになってます。でね、ギターのクリーンサウンドで透明感出すために、各、役者さんの、歌声の方にも、エコーじゃないや、エコーでいいんだっけ、クリーンとかね、の音をかけてる感じでね、すごい抜群のバランスで作られてる感じの作品ですね。で、だから、なんていうのかな、すごく完成度が高いですね。このよくあるじゃないですか、アニメのその出てる4人組の女子高生に歌わせとけばいいでしょっていう感じの 歌わせとけばいいでしょって言うとおかしいですけど、でも、その主人公たちの、登場キャラクターが歌っている楽曲っていうものの中では抜群によくできている曲だと思います。で、なんていうのかな、多分この曲は、カラオケで私たちみたいな素人が歌っても多分ね、よく歌えるっていう、ま、その絶妙なバランスで作られてる。だから下手でもいい。歌ってる役者さんが下手って言いたいじゃないですよ。多分万人がみんな歌うことができるっていう感じの、曲になっていて、またそれも上手いかなと思います。ただね、私たちみたいな男が歌うのはきついかもしれない。結構声、高くないトーン。ちょっと高いかなっていう。感じはしますね。でも、この曲はね、すげえ好き。うん。もうドア玉のギターの一音で、あー、好きこれぐらいの感じがわかるぐらいいい曲でしたね。いやー、ちょっとやられたなっていうぐらいいい曲でしたね。今年の声優さんが歌う楽曲で罰、これ一番じゃないかなって思うぐらいいい曲だし、ちょっと衝撃的でしたね。びっくりした。で、エンディングの曲の方が釣りの世界へっていう曲で、こっちはね、もろジャズでしたね。いやー、がっつりジャズで攻めましたね、ぐらいの感じでね。楽曲の方、歌詞の方が、みんなで釣りに行きましょう、安全に、とか、ちゃんと、マナー守りましょう、みたいな、そういう、すごくね、アニメソングらしい歌詞になってる分、そこでもう全部アニメ感を出してくれてるから、もう楽曲はもう全然そのアニメに寄らせる必要ないよねって感じで、ジャズに振ってるのが、見事かなっていう感じがしますね。で、だからといって、アニメのね、絵柄の方を、そのジャズに寄せるんじゃなくて、ポップな感じで、締めてるところのが、このバランスがね、お見事っていう感じですね。オープニングの方はね、もう超絶爽やかサウンドに爽やか、田舎女子高生バーンって当てはめてる感じはしますけどね。それはそれで綺麗に合わせてるんですけど、うん、このオープニングエンディング曲は見事でしたね。ちょっとマジでビビったっていう感じでした。で、フライングドッグだったかな？所属の、ザイオンさんが、作曲編曲されてるので、ちょっと私の中ではこの人注目していきたいなっていう、感じがします。で、楽曲一覧とか調べるとあんまりまだ、多くはないのかな。ネットで上がってる限りだから私が知らないだけなのかもしれないですけどね。はい。なので、このザイオンさんのこの楽曲はちょっと今後要チェックやで、みんな。もう知っとるわっていう時は黙っててください、マジで。はい、ということでね、こんなもんかな。ちょっとね、その作者さんがね、原作の作者さんが、被災されていて連載中止してるっていうのもあるので、ちょっと応援も含めてコミック買っちゃおうかなというのが、今、私の中で心で悩んでます。そんなことだったらこの前なんかセールやってる時に買えばよかったと、未だにちょっと後悔してますけどね。はい。ということでね、今週は、放課後堤防日誌の話をさせていただきました。まあ、絶対にね、オープニング曲とエンディング曲は聞いて、アニメ見るか見ないかは、もう皆さんの自由だけど、楽曲は聞け。いや、楽曲聞いたら中身も見ろよって言いたいけどね。なんていうのかな。だらっとって言い方いいかわかんないけど、ほら、もう今年ってコロナでね、なんか外行くのもなーっていう日もあるじゃないですか。で、昼間はね、熱中症警報とかいっぱい出て、もうちょっとなーっていう。その時にね、私みたいにね、休みのね、昼間から引きこもって、空青いなー、高いなーって眺めながら、この作品見るのはいかがでしょうか。はい、ということで今回はね、放課後堤防日誌の感想を話させていただきました。どうもありがとうございました。バイバーイ。